京都支社が生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。さっき池上彰の学べるニュースとかって見てたんですけどもね。あれ勉強になりますよね。池上彰っていうのはあれはすごいですね、あれね。本当にもう、すごい、なんか天才ですよね、あれはね。学校の先生やる人もあれぐらいのなんかレベルに達しててほしいですよね。したら授業なんかも面白いのにね。あとなんか見てて思ったんですけどもね、さっきのこのね、学べるニュースやってたんですけども、ゲストでミキティっていうなんかタレントいるじゃないですか。藤本美貴とかっていう元モーニング娘。あれはちょっとなんかきついですよね。アンケート、番組の中でなんかクイズっていうかね、アンケートをやったわけですよ。日本が第二次世界大戦で戦っていたのは、イギリス、アメリカ、か、ドイツ、イタリアか、どっちかかと。まあ、そういうようなね、アンケートをやって。で、このミキティがですね、ドイツ、イタリアと戦っていたというふうに、まあ、答えてるわけですけどもね。で、アメリカとは仲良しだから、戦争なんかしないっていうふうに答えてたわけでね。まあ、ボケキャラはいいんですよ。まあ、もしね、ユーコリンが、まあ、そういうふうに答えてるんだったら、まあ、いいかなと、許せるかなって感じですけども、藤本美貴、ちょっと勘弁してくれと。ほんわかしてるね。ほんわかしてる子がなんかボケてね。なんかそういうような回答するんだったらいいけども、なんか藤本美貴ってなんかきつい感じのなんかはっきりなんか物を言うような感じじゃないですか。それがああいう答えしちゃうとね、なんなんだろうと。この人の魅力っつうのは本当に容姿だけなのかって感じになっちゃいますよね。だったらなぜテレビに出てくるんだろうと思いますよね。いや、容姿だけでもね、別にアイドルとかだったらいいですけども、もう結婚してるわけですから、もうそろそろ去ってほしいですよね。まあしかしね、いつも思うんですけども、まあ、街を歩いててね、まあ若いお母さんを見かけるわけですけども、まあ綺麗ですよね。本当に、最近の若いお母さんは。美人が多いんですよ。まあブスがいないんですね。まあこの状況をどう見るかってことですよね。まあ、美人しか結婚できなくなったってことなんですよね。残念ながら。昔っていうのは美人って結構ね、高根の花って言われて、手出しづらかったんですよね。それでまあ、ちょうどいいところで妥協しようっつんでね。結構お母さんでもいろんなお母さんがいましたよ、それはね。昔は。今はね、本当に美人しかいないんですよ。はっきりしてきちゃったんですよね。男の方も。もう顔で女を選ぶと。ね、女の方も、相手は顔で選ぶっていうかね。だって昔はね、容姿が劣ってる分だけ性格がいいんだよとか、ね、言われたじゃないですか。そういう時代があったでしょ。少しね、年を食ってる、まあ私ぐらいの年齢だと、だいたい聞いてるでしょ、そういう話を。ただそれが嘘だってバレちゃったんだよね。うん。中身と容姿っていうのは、まああまり関係がないと。バレてしまったと。ということは、だったら、容姿のいいのを捕まえた方がいいんだという結論になりますよね。それで今の若い人たちってみんなそれ分かっちゃってるから。ですから若い人に、容姿の綺麗なものにしか手出さないんですよね。男も女もね。そういう時代になっちゃったと。まあ、これがまあ少子高齢化の、あんまり子供が生まれないっていう原因なんですよ。これが。それでテレビ見ててもね、昔だったら子供が生まれた、結婚して子供生まれるとテレビ出なくなったんですよね。女性タレントも。今女性タレントもバンバン結婚して子供生まれて、それでテレビ出てますよね。なぜなんだろうっていうふうに思ったら、やっぱりそれだけ綺麗なんですよね。まあ綺麗だから早く結婚しちゃってんですよ。早く手を出されちゃうんだよね。でもやっぱりね、綺麗だからテレビに出しちゃうっていうかね。プロデューサーの立場としては。そういうことなんでしょうね。視聴率が取れると。まあ私は毎朝まあテレビでね、モーニングショーとかまあくだらねえなと思いながら見るんだけども。まあテレ朝の野獣松のがあるでしょ。で、どうマリコっていうのが、まあ女の司会やってるんだけどもね。あれも人妻なんですよね。結婚してるんですよ。まあものすごい童顔なのにね。でもまあ確かにね、テレ朝の女子アナの中ではあれはまあ一番でしょうね。まあ可愛らしさの上でね。まあ、だからこそまあすぐに手を出されてしまったということなんでしょう。なんかみんな世の中の人正直になりすぎて嫌ですよね。 それで、まあ、消費税の話をしますか。ね。消費税が上がって、果たして我々の生活が潤うでしょうかという話をね、ちょっとしておきたいと思いますけれども。まあ、例えば、まあ、借金があると。で、まあ、毎月、まあ、10万円ぐらい返済している人がいると。ね。借金を抱えていて、毎月10万ずつ返済している人がいるとしますね。まあ、ところが、まあ、その人がね、収入が上がって、月5万円収入が上がったと。月5万円収入が上がりましたよ、と。じゃあ、その人の生活は豊かになるでしょうか？どう思います？豊かになると思いますか？これ豊かになりませんよね。なぜならば、5万円収入がね、増えた分、借金の返済もありますよね。ですから今まで10万円ずつ返済してたのが、毎月5万円ずつの返済で良くなったというだけで、まあ、返済がちょっと楽になったっていうだけの話でありまして、別に生活は豊かになりませんよね。いいものが食えるようになるわけでもないということですよね。これ消費税も同じでありましてね。もう日本っていうのは借金国なわけですよ。ね、借金国なわけですから、そこで消費税が入っていっても、その負債の返済に回っていくだけで、我々の生活は豊かにはなりません。これ政治家隠してますけどもね。豊かになりませんから。これはっきり言っておきますから。まあ、子供にね、月を残さないという意味での、そういうね、有用性はあるかもしれませんけれども、我々の生活がそれで豊かになるということではありません。まあ、生活を豊かにするんだったらね、例えば今、会社で役員とかしてる人たちってめちゃくちゃ金もらってるわけですよ。この前なんか発表されましたけどね、役員報酬が年間1億とかそういう人がゾロゾロいましたよね。まあ、そういう人たちの、役員報酬減らさないとね。なんか新聞に書いてたんですけどもね、朝日新聞かな？何かに書いてましたよね。まあ、毎月ね、十何万ぐらいしか給料がもらえない人がいると。それに比べて、まあ、1億とか2億とかね。まあ、もらっている。役員がいると。ということは、能力がね、そんなに何十倍も違うのかと。ね。能力が、その役員と、その社員と比べて、能力が何十倍も違うということなのかと。そんなことないでしょう、ということが書いてましたね。まあ、その通りだと思います。ですからね、やっぱり所得の再分配っつうことをやらない限り、まあ国は豊かになっていかないんじゃないかなというふうに思います。それでまあ官なおとかですよ。ね、所得の低い人には還付するって言い方してますけども、還付するっつうのもまたこれね、事務処理がまためんどくさくなるようなことを言ってますよね。事務処理もめんどくさいし、そもそもそうなりますと消費税の意味っていうのはなくなってしまうってことなんですよ。消費税の意味っていうのは何なのかっていうと、貧乏人から金を取るところに意味があるんですよ。貧乏人からも金を取れるっていうところに消費税の意味があるんです。所得税っつうのは貧乏人からはあまりお金を取れないんです。ところが消費税っつうのは貧乏人からもお金を取ることができるんです。ですから消費税の意味があるんですよ。消費税は貧乏人からもお金を取ることができると。例えばですよ、ラーメン屋さんに行きますと。ね。まあ、北海道はちょっと高いんでね、ラーメン。一杯700円ぐらいするんですけども。じゃあね、金持ちがラーメン頼むと2000円で、貧乏人がラーメン頼むと700円買ったら、そんなことないですよね。金持ちが頼んでも貧乏人が頼んでも700円ですよ。ね。ですから食費っていうのは貧乏人も金持ちもあんまり変わんないわけですよ。金持ちだから特に贅沢してるってこともないはずなんでね。まあもちろんしてると思いますけども、ただそんなにね、普段の食事っていう部分に関しては変わらないはずです。貧乏人も金持ちも。それは会社の同僚とかね、見てみりゃわかりますけれどもね。金持ってだってやっぱり食うもんってそんな変わらないわけですよね。ちょっとそこでね、定食でも食おうかっていうぐらいなもんでね、同じですよね。貧乏人も定食食うし、金持ちも定食食うわけですから。変わんないんですよね。同じように貧乏人も金を使うんです。金持ちと同じように。それに対して税金をかけていくってことなんですよ。ですから、貧乏人から金を取るところに消費税が意味あるわけでありまして、それをですよ、還付するっていうんだったら、これは消費税の意味なんかなくなってしまうんだと。ね。これ舛添要一も言ってましたよね。 還付するなんて言うんだったら、ね、所得税をね、もう少し金持ちから取るように改正した方がいいっていうことを言ってましたよね。消費税な貧乏人から金を取れるというところに意味があるんです。まあ、頭が狂ったとしか言いようがないですね。このカンナウトに関してはね。気が狂ったんでしょうね。もう次の世代ですよね。もうやっぱりあの世代じゃ難しいってことでしょう。どんどん脳みそ腐っていくんでしょうね、多分ね。だからもう若い人間に変わった方がいいですよ。まあね、なんでああいう消費税言い出したのかって、争点隠しとかって言われてますよね。政治と金の問題とか、あと不天望な問題とかを隠すために消費税を出してきたっていうことをね、言う人もいるけど、そこまで考えてたのも思えないんだよね。単に、財源の捻出に行き詰まったっていうことなんでしょう。カンナウトが。財源の捻出に行き詰まっちゃって、で、しょうがねえからじゃあ消費税しかねえな、ということを考えたんでしょうね。それでまあ参院選の後にやると、まあ結構反発が大きくなると。ね。選挙の後に言うのかいっていうことで反発が大きくなるから、だから前に行ったと。ね。選挙の前に行ったと。まあそういうことなんでしょう。ええ。だから財源をいろいろとこの探し出してくるっていう作業にも疲れただろうし。あと結構官僚に弱いタイプなのかな、やっぱり。もう強いタイプだと思ってたんですけどもね。だんだん、やっぱり、官僚に巻かれるような感じになってきちゃったんじゃないですかね。カンナウトがね。まあ、ということです。ええ。まあ、今、歯切れがいいのどこですか？みんなの党ですか？みんなの党もどうなんですかね。確かに今聞いてると歯切れはいいですけども。まあ、所詮小泉内閣にいた人ですからね、あの人は。渡辺っていう人はね。しかし、まあ、どこの政党もって感じになりましたよね。ええ。まあ、これだけね、景気が冷え込んでるっていうのは、みんな確かに物を買わなくなったっていうのがあるんですよね。まあ確かにその通りでね。だって公務員ですら買わないんだもん。公務員って収入変わってないんですよ。その公務員が、今不況だからね、不況だからねってあんた関係ないでしょうって思いますよね。それなのに公務員買い物しないんですから、公務員の家族とか。買い物しないんですよ。公務員の奥さんこそバンバンバンバン買ってほしいですよね、デパートに行って。まあ今どこもここもね、デパートが潰れそうになってるのは、やっぱり公務員の奥さんが買い物に行かないからなんですよね。まあ金があるのにね、消費してくれねえんだったら、やっぱり半分にしましょう、公務員の給料。それでいいですよね。あとそれからこの前もなんか面白い実験してたんですけど、まあ正確に覚えてるわけじゃないんでね、砂糖コーヒーとかって連呼するわけですよ。コンサートの前に、砂糖コーヒー、砂糖コーヒーとかって、連呼するわけですね。コンサートの前にお客さんに対して。それで、コンサートから出てきた、お客さんをですね、ちょっと試飲してもらうと。コーヒーの試飲をしてもらうと。そこに砂糖コーヒーとか、田中コーヒーとか、鈴木コーヒーとか、いっぱい並んでるわけですよ。で、紙コップに入ってるわけですね、コーヒーがね。で、試飲してもらって、で、どのコーヒーが一番美味しいですかというようなね、そういうような回答をもらうと。そうするとね、この砂糖コーヒーが一番人気なんですよ。つまりですよ。つまり、この砂糖コーヒー、砂糖コーヒー、砂糖コーヒーと連呼するということが頭に入ってて残ってんですよね。だから日本の選挙って不思議だってよく外国人に言われるじゃないですか。で、凱旋カーでもってね、何度も何度も名前を連呼するって。これはもう不思議でたまらないって外国人が言いますよね。これは日本人にとっては効果があるんですよ。名前を連呼してるとその名前書いちゃうんでしょうね、投票用紙に。これは日本人バカだなと思いますよね。バカなんですよ、日本人って。あとこういう実験もありましたよね。A という人がいて、まあ、30人ぐらいいる被験者に対して、まあ、お辞儀をして回ると。で、B という人はですね、できるだけ顔を近づけて挨拶するようにすると。で、C という人は、その30人に対して全員握手して回ると。それで、その30人の被験者がですね、A という人と B という人と C という人と、まあ、どの人に対して、投票しますかっていう実験をするわけですよ。顔はマスクしてて分かんないんですよ。A という人も B という人も C という人も。マスクしてるから。でも結果として握手した人間が一番やっぱりいいっていうね、圧倒的にいいんですよ。握手した人間が一番票が集まるんですよね。それだけ握手に弱いんですよ、日本人って。 バカですよね。私なんかそんな暑苦しくって握手なんかしてもらったら絶対嫌いになりますけどもね。できれば遠くから話をしてほしいと。そういう人がいたら私はその人に票を入れますけどもね。まあ思った以上に日本人ってバカなんだなと私は思いましたね。ということでまあ今週はこの辺にしたいと思います。まあ参院選どうなることやら。ということで、以上です。